主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。私はあなた方といた時にこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が、私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。キリストに賛美。まあ、今日は先ほども言いましたけど、聖霊降臨の主日にあたっています。私たちにこの聖霊の恵みがこの注がれているということを、今一度ですね、思い起こしたいと思います。私たちは、洗礼を受けて神の子となる。でそれはこの聖霊の恵みによって生きるということを、表しているということですね。第二朗読でこう書いてあるんです。ローマの教会の手紙に、この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを証ししてくれると。聖霊の恵みを受けて私たちは神様をアッバ父よと呼ぶ。アッバっていうのは、小さな子供がお父さんを呼ぶ呼び方なので、皆さんが小さな時にお父さんと呼んだか、パパと呼んだかですね、あるいはその他の呼び方で呼んだのか、その呼び方で私たちは神様を呼ぶことができるというんですよね。神様をお父さんと呼ぶのもなかなかこの慣れ慣れしい感じがしますが、聖霊の絆によって私たちは神様の子供だということなんですよね。他人のお父さんをお父さんと呼んだらちょっとおかしいですけども、私たちは洗礼とそして聖霊の恵みによって神様と神様の本当の子供、つまり親子関係だ。だから私たちは、ちょっと日本人としてはちょっと慣れ慣れしい感じがしますが、神様のことをお父さんと呼ぶことができるということなんですよね。私たちは他人のお父さんをお父さんと呼ばないですけども、神様と私たちはいえばこう家族のようなこのつながりがあるということなんですよね。だから今日の福音書ではこの御父とイエス様はその人のところに行き一緒に住むって書いてあるんですけど、なんで一緒に住めるのかって言ったら家族だからですね。家族としか大体一緒に住まないですから、私たちは他の人とは一緒に住まない。私たちは神様と家族であって、私たちはその子供だということなんですね。で、子供だということはどういうことかというと、相続人だと。もし子供であれば私たちは相続人でもあるというわけですね。これも親子関係だから私たちは親が持っているものを相続することができるわけですね。私の家はごくごく普通の家ですけれども、両親がですね、大金持ちの、皆さんの中にもおられることですよね、富裕層の方がおられたら子供だっていうだけで全部相続できるんですよね。残念ながら相続税でだいぶ取られるにしても、それにしても子供だから、ただ子供だっていうことだけでただでですね、親の財産を全部もらえるわけですよね。赤の他人がもらえるかといったら これは全くもらえないわけですけど、それは子供であるから全てを相続することができる。まあお金だけじゃないですけど、結局なんていうんですかね、私たちがこう育ってくる中で、このやっぱり親から相続できるってことは恵みだなと思うんですよね。例えば個人的には割と芸術系が好きなんですけど、でも親が好きかって言ったら全くそうじゃなかった、まあ、普通の 親でですね、自分が勝手に興味を持っていろいろしたんですが、もし親がものすごく芸術が好きだったら、多分僕はバイオリンかギターかオルガンかなんか弾けたかもしれない。でも別にそういう環境じゃなかったから、まあ、そういうことはしなかったんですけど、でもそういうですね、例えば芸術的なことだって実はやっぱり親のある環境から相続してるわけですよね。あるいは、まあ、時々言いますけど、親の仕事で海外暮らしを子供の時にした、いわゆる帰国子女と呼ばれる人たちもいてですね、まあ、ああいう人たちも時々羨ましくなるんですけど、とにかくもう英語がペラペラで、このなんていうんですか、国際的なこう、ね、視野を子供の時からあったっていう。でもそれも別に本人がどうのこうなくて、親がそうだから自動的に子供はそのような感じで育てられてですね。でね、私もそうだったら、なんか英語がペラペラでかっこよかったとかなんて思ったりしますけど、まあでもそういう相続は別に何もないわけですよね。まあだから親があれば、親に何か特別なものがあれば、子供はほとんど自動的に相続できる恵みが与えられてるわけですよね。私たちはクリスチャンであるということですから、何を私たちは聖霊によって相続してるかって言ったら、親である神様とイエス様の全てを実は相続してる。子供であるからですね、自分の努力でどうかでなくてですね、聖霊の恵みによって私たちは神の子供として、神様の持っているイエス様の持っている全てを実は相続しているわけなんですよね。この恵みの大きさを私たちは、まあ、時々忘れがちですけども思い起こしたいと思うんですね。イエス様がどれほどの人の病人を癒されたか、あるいは罪人の人々を罪を許されたか、そのお恵みすべてを私たちは実は相続しているんです。実際のところはですね、残念ながら多くのクリスチャンはたくさんの神様のお恵みを相続していながら、それを忘れているので、冷蔵庫かな冷蔵庫はまあ分かんない、どっかにしまい込んだままちょっと忘れちゃって、でどうしてかっていったら自分の力だけで一生懸命こう頑張ったりして、まあ、もちろん自分の力で頑張るべきですけど、でも私たちは神の恵みを子供だっていうだけで自動的に全部相続してるんですから、その恵みを生かしていくことができれば、私たちの信仰生活は、まあ、さらに豊かになるんじゃないかなと思いますね。だからまあ先ほど言った、まあ、そのどういう家庭で生まれたかによってね、その遺産をいっぱいもらうとか、まあ、英語ペラペラとか、まあ、なんとかなんとか、でもそんなごくごく小さな話で、私たちはクリスチャンとして神の子供としてですね、神の恵みを全部相続しているっていう、その莫大なる恵みを、まあ、実は教会自身がいただいているわけですよね。そして私たち一人一人にも実は神からの莫大な恵みを、まあ、いただいている。まあ、それをやはり思い起こしましょう。だから私たちは病人の方のためにお祈りをしたり、何か困ったことがあったり、神様にいろいろお願いしてるわけですよね。神様が私たちに恵みをいつも与えてくださるからですね。それを私たちは信頼して、この聖霊の恵みのうちに歩みましょう。まあ私自身、その、まあ、いろんな方からと当然その病気の方とかの、この病人のためのお祈りとかですね、あるいはまあ今日の仕事がうまくいくようにとか、今日はこうなんてこうなんとかなんとかとか、まあもちろんいろんな具体的なお恵みをよくお祈りしますが、でも私が一番願っているお祈りは、聖霊を与えてください。聖霊が今日も自分自身に、そして教会に注がれるように、 実はその聖霊の恵みも実は一番願ってることなんですよね。で、聖霊の恵みさえいただけば他のことすべて実は全部与えられるわけなんですよね。細かい小さなお恵みそのもの、まあもちろんちょっとお金が儲かるようにとか、もうちょっと若返るようにっていうのはちょっと無理かもしれないけど、でもイエス様が与えてくださるお恵みは、聖書の中でイエス様が与えてくださった恵みは全部今も与えられるわけですよね。聖霊の働きがあるからこそ。だから私たちが一体どれほど豊かな存在なのかということを改めて思い起こして恵みを願いましょう。子供がですね、本当に必要なものを願ったらそれを与えない親はないでしょう、実際のところ。まあもちろんね、何か子供に害になるものは親は与えないけど、あんまり甘いものばっかり与えて虫歯になったら困るとかってことあるけど、私たちが必要なものを願うならば、神様は親として、父親として、母親として与えてくださらないはずがないと思いますね。私たちは神様と聖霊の絆によって結ばれてるからですね。だからこそ恵みをいつも願って歩みましょう。何かこう行き詰まったりとか、特に行き詰まったりうまくいかなかったりですね、自分の力じゃできないことに直面した時こそ聖霊の働きを願いましょう。自分でできることはしなきゃならないけど、でも力を超えていることはいっぱいある。だから聖霊の恵みを通して私たちに助け、まあ、困難の中でも平和な気持ちになれる、あるいはものすごいイライラする中でも平安の気持ちが与えられる、あるいは仲違いしている人と和解できる恵みも、やはり全て聖霊の恵みですから、その聖霊の恵みを私たちはいただいて新たに生きましょう。まあ、今日で復活祭が終わって、まあ、明日から普通の、まあ、教会の暦で言えば普通の中になりますが、まさしく聖霊の恵みの中で私たちが歩んでいけるようにということなんですよね。この聖霊降臨を共に祝いながら、私たちの日々の生活の中でこそ主がくださろうとしているこの莫大なるお恵みを私たちもしっかり受け止めて、それを日常生活の中で生きていくことができるようにですね、改めて神様に恵みを願いたいと思います。